そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
世界はちっぽけで一瞬
リーブじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
やっとね見に行ってきたんですよ。
はい、いかがでしたか？
予想していた以上に良かったです。
いや、これでも見ないと分かんないなと思ってたんですよね、という、空の青さを知る人よですね。
はい、やられたよ正直。いい作品には違いないと。ただどこまでいい作品なのかっていうさ、そういう感じで見に行ったんですけど、いやー見事やられたね私はね。
本当ですか？結構でもずっと今までの作品を見てきた人でもかなり感想がバラバラになるタイプだなと思ってるんですよ。すごくいい意味でですけど。だからクムさんがどこにそんなに引っかかったのかはぜひ聞きたいですね。
私何箇所も、まあ、今年見た映画の中で一番泣けましたよ。しかも一箇所っていうか、こうクライマックスだけじゃなくていろんなシーンで泣けちゃって、そう、
ふと来てしまう、
ふと来るんで、そうそう、いろんなシーンで同じような経験をしたわけではなくても青春とすれ違う感じがするんですよね、物語の中で。
はい、
ということなんで、これはもう来週語らねばということで、空の青さを知る人よ、来週特集することに決めました。
はい、
タイミング的になかなか行けてなかった人もいると思うので、ぜひね映画見に行ってほしい。永井達之監督作品の中で、私の中ではこれがナンバーワンに今はなりましたね。はい、ということで今日の特集は
2019年秋アニメ新番組青田街特集です。
今日の特集は2019年秋アニメ新番組青田街特集です。
はい、
今期そこアニスタッフ視聴済み作品が39作品、投稿が来た作品は8作品となりました。今日の1本目は
バビロン。更年期中二病さんからのコメントです。第1話はファンタジー要素が全くない地味な検事ドラマで、これ俳優が演じる実写ドラマでも良かったのではと思いました。しかし第2話から想像していたのと全く違う心理サスペンス的な展開に、そんなモヤモヤを抱えたまま視聴した3話であらわになる事実とショッキングなラスト、もう4話以降の話は全く予想できなくなってしまいました。必見は第2話、主人公のケンジと参考人の女の事情聴取シーンです。女性のわずかな視線の動きや卑猥な想像をかきたてる手の仕草、尋問する側とされる側の立場が逆転する様は思わず背筋が寒くなりました。アニメらしい派手さはないですが、逆にアニメならではの演出が秀逸です。原作は読む劇薬とも称される野崎窓さんの小説なので、メンタルが弱っている人にはちょっとおすすめできないのですが、そういう意味でも今期最大の問題作になるかもしれません。続きまして新人さんからのコメントです。予告を見た時から気になっていたアニメだったので、2話まで視聴して続きを見たいという気持ちがさらに強くなりました。原作を読んでいないので主人公の星崎さんがどんな運命をたどるのかは分かりませんが、最後まで生き残ってほしいです。はい、ありがとうございました。
野崎窓の小説が原作なんですけれども、いや、ハローワールドをね見たばかりなので来てますね。野崎窓
掴まれてますね。タイムリーに来てますよ。
正解する角はこう最初にガッて掴まれた割にはちょっと後半うんって感じもあったので、
ちょっと飛び抜けたっていうか、
そうですね、
そう言っちゃったか、
突き抜けちゃった感があったんだよね。本当にね、面白くはあったんだけれどもっていうのがあったので、ハローワールドでいやいいっていう風に思った後に来るバビロンですよ。この作品 テレビの放送と同タイミングにアマゾンプライムビデオの方で3話まで一挙配信してたんですね。まあ、それで、私も1話を見て、おお？と思いながら2話を見て、いや止まらない止まらないっていう感じで3話まで見たんですけれども、
いやまさにそうでした。もう全然あっという間すぎて30分が、え次次ってなって、え3話で終わりみたいな、もう最後まで見たくなるあまりにも気になって、私めちゃくちゃ珍しいことに原作を買って今すごい読んでて。
どうです、原作を綺麗なアニメ化してます？
いやいいですね。いやでもやっぱり原作の方がより詳しいので、だいぶこう端折ってる部分もあるんで、いろいろね思い入れとかもより小説を読んでると思うので楽しいんですけど、今一冊目が読み終わって、展開としては本当に一冊目が3話で終わりって感じなんですよ。で2冊目に入って4話以降なのかなみたいな感じなので、
アニメの方は第2章選ばれた詩というのが第4話からの放送になりますね。
はい、
まあ刑事ドラマ、地味な刑事ドラマっていうのかな、最初サイコパスの現代版みたいな感じなのかなって思って見てたんですけれども、まあ絵柄も含めてね。ところが第3話を見た人たちはね、あれこれは攻殻機動隊のあれじゃねみたいな、そんな風に思うところもあったんじゃないかと思うんですけれども、しかもこれを現代劇でやるっていうところがね、
なんかいろいろ考えちゃいますよね。よくこんなテーマ持ってきたなっていう、
そういうこうちょっとシリアスなテーマをこう物語化するときに SF にした方が楽な部分って絶対あると思うんですよ、設定とかいろんな部分でね、うん、
はい、
でそれをあえてそのそういうズルが効かない現代劇でやるっていうところにね、この物語の手腕が試されるっていうのかな、じゃないかと思うんですけれども、いやもう見事つかまされたなっていう感じなんですよね。
もう私原作を頭に入れない状態で見始めたので、一応アニメの文脈で見ていたら、あれ1話の段階であれみたいな感じだったんですよ。まあ見た人はお分かりかと思うんですけど、最後であれバディーものじゃないのみたいなね。
はいまあ私もね最初はあの刑事ものバディーものだと思って見てましたね。いやこれはねはっきり言ってね、あのネタバレしたくない本当
に。ああ確かにそうですね。
一応コメントをこういただいてる範囲だけ見てもそうでもないと思うし、あの私たちもこれはネタバレしたくないっていうか、最初に読んでるんでこれ見てほしいっていう作品ですよね。これあの今期のアニメの中でこれ最初に見ちゃったら後が結構しんどいよねっていうぐらいに、
しんどいんですよ、あまりに面白いから。
そうなんですよね、やられた感っていうのかな、
うん、ちょっと脳裏にこびりついて離れないタイプの作品だなと思いますし、あの原作の小説が読む劇薬って言われてるらしくて、あなるほど確かになっていう感じしますよね。
うん、正直やられましたね。こう、まあ、構成きちんと分かれてるっていうのも、あ魅力的だなって思うし、いやこのねヒロインじゃないけど悪女がこのあとどうなっていくのか、どういう悪を見せてくれるのかっていうのも非常に楽しみだし、まあ、この3話まで一度に見てほしい感じはありますね。やはりね、ちょうど放送の方も3話まで来たので、あのもし見てない場合は3話まで一気見してから次に進んでいく方がいいと思います。意外とね1話ずつ見るとちょっと止まるかもしれないよね。
本当に3話まででまとめて1話っていう感じだと思うんで、うん、一気に見ちゃった方がいいかなと思いますね。
まあ、そういう作品もあるってことですよね。毎週見てるとしんどいかもしれないけれど、これは一気見、まあ、少なくとも3話まで小ごと見るといいのかもしれないね、もしかしたらねっていう気がします。あえて何も語りません。ぜひ配信等で追いかけてください。
星合の空、高中さんからのコメントです。第1話の最後で主人公葛城真希の抱える闇の一端が明かされます。アニメを見て心がざわつく感じ。かつてはアニメに限らずドラマや他のテレビ番組でも普通に転がっていたあの懐かしい感覚を自分は久々に味わいました。 どうやら赤根和樹監督はこの作品を昨今の甘ったるい学園ものと一緒にしてほしくはないようです。劇場版ではなく、あえてワンクールテレビ作品の中で現代の子供たちが抱える窮屈さや苛立ちをちゃんと表現していこうとする今回の挑戦、ちょっと応援したくなってきました。このオリジナル作品が監督の初志を貫徹する形で成功してほしい。毎週ちょっと祈るような気持ちでテレビの前に座っています。はい、ありがとうございました。
これもね、正直ね、やられた作品ですよ。
私もともと中学校の時がソフトテニス部だったので、あ、ソフトテニス部のアニメなんてあるんだぐらいの気持ちで見始めたらとんでもなかったですね。
私もちなみに1ヶ月だけソフトテニス部でした。
1ヶ月だけ。私3年やってましたよ。
素振りしかやってなかったね、確かに。
男子ソフトテニス部だったんですね、
はい、いや1ヶ月だからね。
すぐタイプ。あら、
3話目まで見終わって、まあ、1話から結構飛ばしていくなっていう印象はあったんですけど、それぞれの抱えてる事情が、まあ、現代社会の社会問題とかだったりとかで、やっぱバックボーンがしっかりしている中で、みんなちゃんと学生生活を送っててすごい偉いってすごい思ってくれたりとかしないで、だらだらソフトテニス部やってるかもしれないですけど、そこをこうみんなで試合に勝っていくっていうところをどうこれからつなげていくんだろうなっていうふうにすごい気になる作品でありますね。
どうしてもアニメ作品ってスポーツものだとスポコンの作品だなとかっていう作品多いですけど、普通にこう生活してると当たり前でこう自分とかだって部活してたらもっとこう家の問題とかもあって友達と揉めたりもしてたりとか、部活内だったりまた別で家庭の事情もあったりとかっていろんなことが含まれながらこう生活して、それでも部活やってっていうのが当たり前だから、なんか本当にリアルな人間を描いてるドラマだなと思って、こう本当に家庭の事情とかそういうものを含めながらどうやって部活をしていって強くなっていくのか、はたまた強くはなっていかないのかもわからないし、なんかその辺もすごいどう進んでいくのか期待と不安でいっぱいっていう感じで、もう今楽しみでしょうがないですね。
トーマくんが部長として部員たちの不甲斐なさみたいなところをイライラ感じてるシーンがすっごい、ああ分かるってなりながら見てたんですけれども、そこも牧くんがちゃんとやめんなよって言っているところがすごいパートナーとしていいなって思ってたんで、このあとなんかダブルスでパートナーが変わっていくのでどう展開していくんだろうってすごい楽しみにしてます。
確かに、
うん、
ペアがどう組まれるのかがちょっと今後は楽しみだなと思いながら、
なんかめちゃくちゃ人間を描いている感じなんですけれども、一応この舞台であるソフトテニス部の、物語はきちんと描いていくっぽいよね。だってテニスのシーンすごかったもんね。
あ、すごい、ね、すごいね、あるあるすぎてすごい楽しい、うん、あそこのラケットハマるよねとか。やっぱこうダブルスの弱点ってセンターなんで、もうそこが狙えば点取れるんだなっていうところも、こう女子テニス部もそうだし、本当マキ君の攻め方とかもちゃんとソフトテニスしてんなっていうのが、もう今後もどういう風に描かれるのかすごい楽しみです。
ただね、この人間の闇っていうのをね、よくまあここまで描いてるなっていう感じもあるので。
そうですね、
はい、っていうか持ちすぎでしょみんなここまでっていうさ。
いろいろありすぎっていう。
そう、ただいろいろあるんだけど物語としてこうあっちこっち飛んでるわけではないっていうところの見せ方が素晴らしいなと思うんですよね、
うん、
全部つながっていっているっていうのかな。
特に3話の樹くんの話とかそれを感じましたね。殴った後にもっと話が広がるかなと思ったら、ちょっとでも理解してくれる人たちがいるわけじゃないですか、はい、マキも含めてだし、あとお姉ちゃんの理解もこう頭突きぐらいにすればよかったのにとか、なんかそういう一言でこうぐれないというか、その一言だけでも 彼にとっては救いで、まあ、また日常が始まっていくっていう収め方が、まあ、すごくリアルで、なんかいいなと思いながら。
そうね、暴力が出てくる、まあ、いじめも含めてアニメっていっぱいあると思うんですけど、ちょっとここまで描く描写っていうのはなかなか一方的じゃなくてみたいなところっていうのは面白いなって思いますね。っていうか、そこを描いてどんな物語をこの後見せてくれるのか、まあオリジナルだからねこれね、完全にね、
はい、
脚本監督が書いてるんですよね。いやーこれね、どうなっていくのか全くほら分からないわけだからね、原作がないからね非常に楽しみです。
慎重勇者、この勇者が俺強えくせに慎重すぎる、ゴルゴスさんからのコメントです。リスタのマシンガン突っ込みや顔面崩壊レベルの百面相が楽しい、ミス・アンドロイドのアゲアゲのオープニングもかっこいい、スライムを倒したと思ったらいきなり四天王戦という今までにない超高速展開も心地よい。ただ3話で初めて流れたエンディング映像には少しがっかりさせられました。 3D で描かれるリスタの表情が固く、踊りもどこかぎこちない、人形みたいだ、 3D はやっぱり苦手だなと思っていたら、まさか踊っていたのは人形のブザーちゃんだったとは、すっかり騙されました。最初から最後までセリフも表情も動きも全てが楽しいアニメです。はい、ありがとうございます。
この作品に関してはこう秋アニメの番組、新番組バーって見ながら、もうあらすじ読んだ時から期待しかしてなくて、
はい、
だってこう鎧を3つもらおう、着る用、スペア用、そしてスペアがなくなった時のスペア用っていう言葉を見た時に、やばいなこの勇者めっちゃ面白そうと思っていやー1話からレベル上げが筋トレだったのをめっちゃ笑って、
筋トレだけであんなにレベル上がるんだと思った
ね。え、いやあれでもまだ20ぐらいしか上がってなかったんだっけ最初。
そうそうそう、
でもあれも本当は嘘なんだもんね。
そうなんかね、スキルなんでしょ。
そう、スキルで嘘ついていたっていう。
レベルいくつなのかなって見てて思ってる。
やっぱり仲間に対して100分の1もないぐらいなんでしょ
だってなんかもうすでに四天王の一人をさ2話で倒しちゃうじゃん。
いやでも1話の展開はなかなかびっくりして、こんだけ慎重だから余裕でもう最初から勝てちゃうんだろうなと思ったら、うん、私的には魔王も慎重なんだと思って、
うんうんうんうん、
始まりの町にね魔王直属の四天王を送り込むなんて、魔王もとんでもない慎重魔王なんじゃないかなって私は今期待をしてるんだけど
そう
そう、そこも面白いなって。
魔王ってなんかこうガーンって待ってる感じだもんね。
そうそうそう、ドンとしてんのかと思ったら、あれ勇者召喚されたな、とりあえず始まりの町に四天王送っとくかって、やばい慎重でしょ
確かに
そう、それも思ってて。でも一番面白かったのはやっぱ3話がめちゃくちゃ面白くなかった。
うん、3話やばかった。
いや聖水仙子はさいらないじゃんって思ったのにあの使い方は仙子いるよね。
うん、全員にぶちかける感じだもん
そう、
ちょっと見てて思ったのは、うん、一本全部かけないといけないんだっていうのがあって、
あ、チェックするためにね、この人が安全なのか、
そう、
1人1本、半分ぐらいでも分かるんじゃないかなっていうぐらいなのに、うん、
そうそう、それがある。
あとは深海のセルセウスとのトレーニングもやばかったね。
ね、ちょっとフラグ立ててたけど、
うん、
こう休憩時間のこう闇用がやばかったなって
可愛かったけど、
ね、あれがこうブラック企業に勤めた人みたいな休憩なく働かされる感じなのかなと思って
仕事の話はするなみたいな感じだったよ、ね、
面白かったしかもなんかその回で食堂に海苔を取りに行きますねって言って、うん、なぜか食堂から出たら海で海苔干してあるのがすごい面白かった。
海苔ってそっからの海苔なんだっていう、ね、そうそう、
なんか引き出しとかに入ってると思ったの
確かにそう思う。普通食堂行ったらね、うん、ちゃんと裏でこう天日干しされて海苔作るところなんだっていう
しかもセルセウスさんがちょっと今海苔になりたいから忙しいみたいなの
やばいよね、もう病みすぎてて。いや本当に30分笑いっぱなしなんですね、この慎重勇者。本当に面白くておすすめなんで、たくさんの人に見てほしい。
そうですね、1話だけでも結構楽しめるかもしれないから、今からでも全然見られるよね。
放課後サイコロクラブ、ヘビさんからのコメントです。真面目な委員長みどりちゃん、人見知りなみきちゃん、天真爛漫なあやちゃんを中心に高校&ボードゲームライフが描かれていきます。自分も学生時代にボードゲーム、カードゲーム、テーブルトークゲームを夢中になって遊んでいたので、あの対人の駆け引き感が懐かしく、また遊びたいなと思いました。緑と腐れ縁の田の上や海坊主チックな緑ちゃんのバイト先店長、生徒会の面々など、どんな風に絡んでくるのか楽しみです。のほほんと気楽に見ていこうと思います。はい、ありがとうございます。
サイコロクラブ取り上げられてるゲームがね、本当に面白いやつなんで、分かってるっていうのが第一声でしたね、私の感想的には。
やりたくなりますね、あれはね。
しかも素晴らしいことにちゃんと解説をしてくれるじゃないですか、ゲームのルールとか、こういう流れで遊ぶものですよっていうの、本当に説明書が翻訳されてるものだから分かりにくいやつが多くてですね、ボードゲームって。
確か
に多分説明書読んで、うーん、これどういう意味かなとか言いながらやるより、サイコロクラブを流しながらやった方が絶対面白いですよ。
それはそう。なんか私結構ボードゲーム好きでやったりするんですけど、ほとんどね読んだことないの、そのルールを。
誰か知ってる人に聞く。
そうそうそう、やって、でとりあえずやってみようみたいな、それで理解するから。でもこの作品は確かにルール説明にはとってもいい、
うん、
すごい分かりやすい説明ですよね。いつも私もボードゲームカフェ行ったりすると、うん、誰かが説明書を読んでいるのをずっと待ってなきゃいけない時間があるんで、結構面白いゲームあったら、あ、これやりに行こうかなってなりますよね。2話の好きな子にいいように思われたいっていう戦略もすごいあるあるじゃないですか。
あれはありますね。その相手を見て何かしら行動を変えるっていうのは絶対あるからね。どんなにカッコつけて頑張ってもゴキブリポーカーっていうところが冴えないですけどね。
オープニングもめちゃくちゃたくさんボードゲーム出てくるじゃないですか。
うん、なんか知ってるやつ。
そう、知ってるやつある、うんうん、私なんじゃもんじゃ好きなんで。
あ、分かる。
なんじゃもんじゃいるみたいな。なんか出て、自分の知ってて好きなやつとかが今後すごい出てきてほしいなって期待しちゃいまして、
うん、好きなゲームを他の人が遊んでるのを見るだけでもちょっと面白かったりするんですよね。やっぱその一緒にやってる人の雰囲気でゲームの遊び方って全然変わるので、ボードゲームのいいところっていうのが全部詰まってるかなっていうふうには思うんですよね。やっぱ友達うちでやるっていう、
他の人の戦略とかも見れたりするんで、すごい参考になります。
俺を好きなのはお前だけかよ、笹メガネさんからのコメントです。可愛く人懐っこい幼なじみにクールで美人な生徒会長、ラブコメを見る気満々で見始めたのですが、あれよあれよという間にギスギスドロドロとした雰囲気に風向きが変わっていき、気がつけば昼ドラを見ているような展開の数々にいつの間にかハマってしまいました。とにかくいい意味で予想を裏切るような内容ばかりで、自分が当事者なら絶対に嫌ですが、見てる分には先が気になる展開をドキドキしながら堪能できるのが、このアニメならではの魅力だと思いました。第4話が終わって、ひとまずドロドロとした展開に一区切りがついて、今度こそラブコメを味わえるのかなと思った矢先に、また新たな騒動が巻き起こりそうで、終わりが見えない彼女らの恋愛模様を、当事者ではない安全な外側から、ずっと見続けていこうと思います。続きまして、サブレー鎌倉さんからのコメントです。最初は典型的ハーレムラブコメかと思いきや、個性の強いキャラクターばかりで驚きました。主人公のジョーロは本性を表してからは魅力的になったと思います。また正ヒロインのパンジーはストーカー気質ながら、ジョーロに対して一途とヒロイン力はかなり高めです。メガネを外すと美人というのは流行っているのでしょうか。第3話終了時点で、すでに嫁はパンジー一択といった感じですが、他のヒロインたちの巻き返しはあるのでしょうか。オープニングを見るに、登場人物は多そうなので、ジョーロのハーレム計画は成就するのか、今後が楽しみです。ありがとうございました。
いやね、コメントにもありましたけれども、ハーレムラブコメかと思ったらって、本当にそんな感じですよね。
でもタイトルからして誰か一人なんだろうなっていう感じで見ててはいたんですけど、
でもオープニングめっちゃ女の子出てきますよ。
そうですよ ね
主人公がこの子たちにモテるのいう、まあ、一応私はまだ3話までしか見てないんですけれどもとりあえず3話まででこうなんかいい最終回だったな感はすごく味わえるんですよね。
若干4話のタイトルで親エピローグかなみたいなところも感じましたけど、
まあ、とにかくね出てくるキャラクターが問題児揃いですよ
見てて飽きないですよね。
広い、まあ、一応ヒロインたちですよね言ってしまえばね、こういう作品で言えば、
はい、が
こんなにひどいパターンってあるぐらいな感じにこう少しはさ視聴者側が好きになる要素みたいなもの残してると思うんだけれども、それ最初だけでその後出てくる状態があまりにも悪すぎるこいつらみんなついでに正確に何があるというだけ言えば主人公ですら何がありますからね。
そうですね、裏表激しいですね。
激しいですよね、
はい。
まあ、唯一その俺を好きなのはお前だけかよのお前だけの女の子だけがいい魅力的っていうか、この子も問題児ですからね言ってしまえばね
もうなんかこの子の手のひらで転がされてたんじゃんみたいなとこありましたけど、
まあでも助けてくれてたのは事実ですからね。
そうです ね
もうだからそことくっつけばいいんじゃないっていう感じがもう3話であったかなっていう感じはありましたけれども、はい、でも物語は続いていくわけなので、しかもオープニングに出てくるあのたくさんの数の女の子たち、これから物語がどう進んでいくのか楽しみですね。
私、能力は平均値でって言ったよね。伊藤つくしさんからのコメントです。アラフィフ世代直撃のパロディ満載ですが、元ネタがわからなくてもゆるく楽しく見れます。目立たずひっそり暮らしたいのに、望まずしてチート級能力を持つため、結局ド派手に目立つお約束で展開。視聴者がどこかで見たような既視感あふれるテンプレ展開に、マイルのオタク気質なツッコミが入るのが基本。この物語のベタ展開を主人公自身が茶化すという面白さ。シリーズ構成、監督は青島隆、太田雅彦の超安定コンビ。愉快で癖になるオープニングもおすすめな、頭を使わず見れる今期の癒し枠です。ありがとうございました。
異世界転生ものってたくさんあるんですけど、その、
はい、
女性が転生するってあんまり、女性一人で転生するってめったにないんじゃないかと思うんですが、うん、
珍しいかなと思いました。
うん、ゼロではないですけどね、珍しいなっていう感じがありましたけれども、うん、これ何なんですかね、このコメントにももらってますけど、アラフィフ世代直撃パロディっていただきましたが、いや私もそう思ったんですよ。なんかすごく昭和感のあるネタがたくさん出てくるなって思いながら、この子高校卒業したばっかりなんですよね。
そうですね、一応平均よりもできる高校生っていう設定ですね。
平均よりできていたので本人にとっては目立つのが嫌だったから、今回は能力は平均値でっていう風に神様にお願いしてしまったのに、その異世界の能力の平均値になってしまったばっかりに、すごい高い能力を持ってしまったというのが今回の、全ての騒動の始まりではあるんですが、
そうですね、まあこう竜とかがいる世界観でやっぱ平均値を取ってしまうと、はいはい、人間よりも全然能力が高いっていう。
なので神様は別に嘘を したわけではないんだけどね、
それちゃんと平均値にはなってる。
はい、まあ、その辺から十分ギャグなわけですが、うん、こう見どころはもうギャグかな。
まあ、でもキャラクターもすごい可愛らしいので、4人の女の子たちがキャイキャイしてるのも可愛いなと思って見ております。
アズールレーン、青赤書店さんからのコメントです。昨年の1周年イベントで発表されてから待望の放送開始です。感染のアクションに日常シーンとのバランス、偽装の解釈などゲームのプレイヤーにも大満足。画面のバックに映っているキャラにも注目です。ストーリーも急がずじっくり見せていってほしいものです。ありがとうございました。
女性たちが戦うもので、もう それじゃあ戦えないんじゃないかっていうコスチュームでバシバシみんな戦ってるんじゃないかっていうツッコミをしたいんですけど、やっぱりあのコメントでも触れられてたんですけど、ストーリーをどう展開していくのかっていうのが気になってたんですけど、1話はキャラクターの紹介をしていて、2話3話でなぜ戦うのかっていう中で、私たちは戦うために生まれたんだっていうセリフとかが出てきていて、結構ストーリーがどう展開していくのか気になる作品だなと思っていて、ちょっと突っ込みたいところはあるんですけど、でもこれから最終回に向けてどう展開していくのかをちょっと見ていきたいなと思います。
サイコパス3、シリコンの谷のしかじかさんからのコメントです。テレビシリーズ1期2期のみの視聴からの参戦です。鴻上さんの帰還も気になりますが、何より自称エースこと最悪のクズ下月が弥生さんに執行されるのを楽しみに、毎週番組を追いかけながら待ちたいと思います。ありがとうございました。
やっと始まったサイコパス3ですけれども、
はい、
1話1時間枠全8話の放送予定なんですけれども、いやね、こう来るかっていう感じですよね。
そうですね、いろいろ衝撃的なことはいっぱいあったんですけど、
コメントにありました下月ですけれども、これね、あのテレビシリーズしか見てないと下月はまあそんなイメージですよね。
いや、ちょっとイメージ悪いまんまかな、特に2期の頃はね、
うん、そうなんですよね。
私も下月のことが分かったのはこの前の映画3部作の SS の1本目、
はい、
あれでようやくどういう信念の人なのかなっていうのが分かったので、あれを見てないとちょっと受け止めづらいかもしれないです ね、
うん、ですね。やっぱりね、印象すごく変わってますもんね、
うん、
っていうのがあるので、これぜひね見ていただきたいですよね。見ないとやっぱり楽しみ方が変わってくると思うんで、サイコパス特に今回の3に関しては全部続きですよね。最初の劇場版、そしてその後作られた3部作を全部経た上での3になっているので、なぜ常森がああいう状況になっているのかというものを分かるためにも見なきゃダメですよね、これね。
うん、ギノザとかはなんであんな感じなのかなっていうのはなんとなくつかめそうな気もしますし、
うん、そう、ギノザどこにいるのみたいな感じもね含めて、なんとなく見ていると想像がつくのかなみたいなところもあるので、これはねテレビシリーズだけだとやっぱり理解できない、しづらい部分っていうのがあるんじゃないのかなと思うので、ぜひね、ただねこれ配信とかでいわゆる有料会員の無料配信みたいなところに入ってないんだよね、まだね。
どっかもうちょっと見やすいところにあると嬉しいですね。
そうなんですよ、今度やっとワウワウで放送が始まるんですけど、さすがにメディアだけっていうなるとね、劇場当時行けなかった人たちには辛いかなっていう感じもあるんで、これ3放送に合わせて公開していただけたりとかしたらいいのかなと思うけど、なかなかタイミング的に難しいのかなっていう気もしますけどね。これ絶対ね見た方がいいですね、より深く理解できると思います。それにしてもですよ、新キャラ、
はい、誰ですか、進藤ですか、ケイですか、
みんな新キャラだからな言うて。
そうですね、いや なんか一癖も二癖も三癖もあるやつばっかり出てきたなって感じで、
ねえ、ちょっと入江と轟感じ悪いみたいなスタートでしたけど、
そう、轟何もっとなんかいいおっさん役なんじゃねえの、声優も含めてみたいに思った、
ちょっと想像してたより癖が強いキャラクターでびっくりしました。
いつ死ぬのこいつみたいな、そんな感じ
やめてもう。
今回のあの執行官、工業高校官強めというか、ちょっとチンピラっぽい空気ありますよね。
ねえ、
なんかある意味刑事物っぽい空気感だなっていう風に、タイプの違う刑事物感がちゃんと出てるのがすごく面白いなと思いました、
うん、
あの一気に人の比較という意味でもね、
うん、
って思うし、結構個人的には進藤ミハイルのペアは好感を持ってるんですけど、どうです、主人公として。
なんか噛み合わせが良くて分かり合ってるからこそ、逆に今後意見対立を起こすんじゃないかなって気がするんですけど、ね、
あー、分かる分かる、うんうん、
もだし、彼らが一体、まあ、どこでこんなに意気投合したのかまだ全然語られてないところだしね。
常森と何か関係ある、
常森がね、
送り込んだ感ありますよね。猟
犬っぽい感じがしますよ、あれは。
いやでも一期のメンバーがほとんどいないとこんなにアニメの雰囲気変わるんだっていうのも含めてちょっと面白いですよ、う
ん
う
ん、いや変えつつもちゃんとサイコパスなのが超熱い。
日向とからの森さんだけですもんね。
からの森さんって本当いいですよね。もうずっとサイコパス今後シリーズ続いてもからの森さんはきっと老けずに居続けますよ、うん、そういう枠って感じがするし、うん、
いやでも日向もここまでずっと出てくるとは思いませんでしたからね。何かあるんじゃないかあいつはと言いながら今のところまだでその何かは出て現れない。
声だけラスボスだから。
そうそうな
ん、むしろそれがここで現れてきたらなんかやられた感ですよね。
いやそう思いますよ。このね3で出てきたらね、あやられたって思うかな。
やっぱり牧島翔吾ってかなり魅力あったなって思うところもあるんですよね、
はい、その敵役としてね、
うん、そうそうそう、犯罪係数絶対上がらないっていうもうちょっと特別な人物を一のずっと敵にしてきたわけじゃないですか。でまあ2があって今回の3は結構こう人間をちゃんとみんながどうかいくぐってるかみたいなところにスポットを当てていくとしたら、まあ敵がどう魅力的になっていくのか気になるし、宮野守率いているのか分かんないですけどあそこの三角もちょっとまだまだ分からないし、
ね、ゲームっぽく何かやってましたよね。
そうそうそう、うん、なんかすごく絡み合っていく複雑な感じがもう早くもしてますよね。
劇場版からその新しく作られたその 3部作の劇場版まで含めて物語はやはりどうしても以前からのそのサイコパスの続きの物語だったわけなので、そのまあスピンオフだったりしてた感じだったからどうしても常森がいる世界ですよね、
うんうん、
だったので今回常森をあそこどこなのかなっていう前、うん、教授がいたとこに常森が入ってんのかな、ね、どうなのかなみたいなそんなところも含めて、あれは入れられたの入ったのっていうね。
ね、公式ホームページだと交流中としか書いてないので、うん、なぜとはおいおい明かされるのかな。
まあもちろん明かされると思いますし、鴻上さんも映ってますからね、エンディングかな。
そう、
はい、
ちゃんともうなんか出てくる準備はそれこそ SS でしてたわけじゃないですか。
そうですよ。っていうかそのつながりのお話が来ると思ってたわけですからね我々はね、うんうんうん、日本に戻ってきた鴻上が何をやらかすのかを楽しみにしていたわけなんで、ところがその前にこんなもん挟むのかっていうね。しかもすごい進化してるでしょ物語が。解決編みたいな感じじゃなく新しい何かの物語が描かれていこうとしている。いくつもアップグレードされた状態で、
やっぱり結構ご長寿シリーズになってきたじゃないですか、
はい、
その分この世界の中で時間が動いてるっていう感じが面白いですよね、
うん、したね今回はね。だからちゃんと視聴者を裏切ってきたよね。そこはね素晴らしいと思います。ただね1話すごくねいっぱい入ってんの物語が
情報量すごいです
ね。すごかったね。これ1回見ただけでちょっと分かんないよね
だしいっぱい忘れてることあるとも思ったから、
ね、
これはもう履修が大変なやつにいよいよなってきましたね。サイコパスシリーズも
期待以上のスタートを切ったんじゃないかと思いますので最後まで楽しみにしていきたいですね。はい、ということで投稿いただいた作品は以上になります。この後はスタッフおすすめ作品です。まずはこの作品から、
旗揚げ獣道。
めっちゃ面白いですね。
めっちゃ面白いですねクソバカバカしいですね。
初っ端から飛ばしてきやがったなと
思いましたいやアニメ面白いんだけど、これあこれ先に言っちゃダメだけどおまけパート面白いですね
ありがとうございます、はい、っていうのもあるんですけど、
そうそうそう、明けましておめでとうございますから、ま
あ、あれ意味わかんないんですけど一体いつ撮ったの
いや関係なく突っ込んでほしくて毎週言ってんじゃないのかと思って見てるんですけど、
わからない、それはちょっと本人に聞かないとわからない、
ね、のせちゃんプロレス関係者でしょ。
いやいやいや、ちょっと
ね、聞いてきてください。いつ撮ったのか。
プレゼン芸人じゃプロ、プレゼンレスラーとしておなじみ、スーパーササダンゴマシンがですね、獣道に出てくる技を解説してるコーナーがあるんですけどね。
はい、いや、プロレスする物語なのかと思ってたんですよ。
あ、プロレスする物語じゃないですか。いや、
プロレスしてますけど、旗揚げって書いてるから、はい、団体を設立すんのかと。
あ、
異世界で。
はい、
その物語だと思ってたので、今のところ毎週貧乏生活をしているこれあの作者のね、同じ作者のね、違う作品と全く同じじゃないかみたいな。
そうですね、はい、こちら原作は漫画ですけれど、原案はこの素晴らしい世界に祝福をと同じ方ですからね、
はい、このスバっぽい感じがするんですけど。
あ、でもあの漫画とは全然違うんですよ。
あ、そうなんですか。
漫画はもう結構最初にペットショップ立ち上がっちゃって、ペットショップやりながら貧乏な話なんですけど、
はい、ペットショップやってたら
まだペットショップできてないじゃないですか。
なくても貧乏ですよ、どう見たって。
そうそうそうそう、ね、だからまだまだオリジナル、
はい、
かなりオリジナル展開だと思うので、そうなんですね、うん、はい、そのあたりはまだまだわからないなって感じです。
でもあの気楽に見れて、バカバカしくてプロレス技に詳しくなれる。
そうそうそうそうそう、あの、え、いいんですか、ほっとくと私がプロレスの話しますけど、いいですか
あのそれ特集した時に話してください。
ああ、了解了解、
はい、いや、まあ、あのいいですよね、こういう作品一家に一台みたいな、そんな感じでね。
いやー、ほんと気楽
続きまして、神田川ジェットガールズ。
これぞ金子開くっていう感じですか。
おっぱいですね。
おっぱいですね。あの一応主人公が長崎県五島出身だっていうところが私は気に入ってますけど
まあでも上京してきた女の子がちょっと心が閉じこもり気味な子の心を開いてバディになっていくっていうのは王道で、私すごい好きなんですよ。
はい、2話の A パートがジェットレースの解説を込みながら彼女たちの性格みたいなところまで説明していくっていうところのこの王道感が素晴らしく好きでしたよ
ちゃんと競技やってるっていうのがやっぱ良くて、このタイプの作品大事じゃないですか、はい、おっぱいにも全力、競技にも全力、はい、これですよ、ま、どっちもねダメなんです、あの中途半端じゃ。
あ、確かにね、その通りですね、うん、バーンですからね。
ええー、あ、でもねちょっとねまだねおっぱいにときめきが私の中では足りてなくて、こうワルキューレロマンス感足りない感じなんで、もうちょっと上がっていくの楽しみにしてますもう爆乳プロデューサーのお仕事ですから、まあ、絶対良くなると思ってますけど。
いや、今のところ正直あってもなくてもいいみたいな感じですからね、言ってしまえばね、
うん、
これがちゃんとね、こうプラスの方に、いやこれはなきゃダメでしょうっていう、言ってしまえば今期のフェットみたいな感じで欲しいですよね、魅力がね、うん、
お、いいね、バカだねっていう感じ出してってほしいですね。
結構スポコンになりそうな感じがしますよね、でもこれね、
うん、素直にスポコンですね、うん、あの最初の回で顔見せしてたキャラクターたちきっとみんな出てくると思うんで、はい、がっつりレースやるところとか見せてほしいですね。
まあレースそのものもおバカレースいや真剣にやってんだけど、なぜ神田川なんだよっていうところはねやっぱりねありますけど、
まあ、なんか地元からってちょっと私は嫌いじゃないんですけどね、東京地元で。いや、
大変でしょあれ全部まず吐かせるのがさ、はい、いやでもまあそのいろんな意味で楽しい作品なんじゃないかと思います。
続きまして、参りましたイルマくん。
この作品原作は西治さんの画で、現在週刊少年チャンピオンで連載中なんですけど、私はこれアニメから知ったんですが、もうかなり好きなコメディ作品でした。これ E テレで土曜夕方放送なので、基本は子供向けではあるんですけど、本当大人も笑って楽しんで見られるし、万人に受ける作品だなと思っていて、こう主人公のイルマくんは親がねダメ人間で、マグロ漁船で働く14歳の少年っていう恐ろしい設定なんですけど、そんな少年がサリバンっていう悪魔のおじいちゃんに孫として養子になるっていうわけのわかんない設定から始まるんですけど、もう本当にこのサリバンのおじいちゃん悪魔がもうイルマくんを可愛がりすぎてて、あ、おじいちゃんって孫のことこれだけ愛すよねっていうあるあるだし、ちびまる子ちゃんの友蔵に見えてきてめっちゃ可愛いんですよ。 で本当この人間っていうことを隠しながら悪魔学校にイルマくんは通わされるんですけど、もう本当毎日ピンチなんですけど、そのピンチの乗り越え方がまあ笑えて楽しくて、なんか2話の使い魔召喚の授業とかももうめちゃくちゃ笑えるんで、先生とか登場するキャラも全て魅力的で、もうイルマくんのその優しいキャラクター性はもちろんなんですけど、最初に友達になったアスモデウスくんもかっこいいし面白いし、あとは3話から登場するクララちゃんがめちゃくちゃ可愛くて、こう3話はこう人間と悪魔の垣根を越えた友情の育み方を描いてて、すごい純粋でちょっと感動しちゃったりもして、こう笑いも感動もできる楽しい作品で、本当この楽しい気持ちを誰かと共有したいので、ぜひ気になったら見てほしいです。
続きましてノーガンズライフ。
これミッシャンがめちゃくちゃ褒めてたんで見たんですけど、私
よかった。なんかね、クムさん好きそうかなと思いながら、私はすっごい好きだったんですよ。
これ素直にですね、昭和感というか昔のサンライズというか、ハガレンっぽいっていうのか、まあそんないろんな要素が入ってるようなアニメでしたね。
非常に男臭い趣味満載って感じがするんですけれど、まあ、身体機能拡張技術、まあ、要するに体の改造ができるという中で顔を銃にしてしまうというそれはもうなんかロマンしかないなと思うんですが、いや
あれはロマンじゃないだろう、目どこにあるかわからないんだし、
いや私も第1話で体幹巨峰主義だけで出来上がったみたいなもん最高と思っちゃっていやだってさ、銃大きくなって威力上がるんかなとか思ってしまうし
自分で撃てないじゃんあれ大体ね。
そうそうそう、ね、なんか決め台詞が俺の引き金を預けるやつだみたいな、 かっこいいみたいな、
かっこいい、これは諏訪部11位っていうい
やでもなんかそういうちょっとふふっと思っちゃう部分と、あ意外と奥深いんじゃないかっていうバランスが結構絶妙じゃないかなと思って、割と今後が気になる作品です。
いやまあダークホースだったね、正直ね、今期の中ではね、これはね、うん。
続きまして歌舞伎町シャーロック。
オカマバーカースタートみたいな感じでしたけどね
大丈夫って思ったんですけれども、やっぱ個性的な探偵ばっかりで面白いですね。
一話ねちょっとごちゃごちゃしてた感はあったんですよ。
あの世界観の説明とキャラクターたちの顔見せとってやったらそらああなりますよね、
みんなねキャラが強いからねっていうのもある。
カオスですもん本当すべてが。
2話から少し見やすくなったかなっていう感じがしたので、設定面白いよねどう考えてもね。
結構その有名な小説に出てくる探偵をいろんなものに使った作品っていろいろあったじゃないですか、はい、それの中でも当てはめる役どころが変なのでかなり珍しい作品だなっていう気はするんですよね。
まあ、シャーロック自体がね、さまざまなホームズいますからね、いろんなアニメ、うん、小説、ドラマ、いろんな映画の中でさまざまなシャーロック像が描かれてくるわけですけれども、まあその中でも今回のはちょっとまた一味違うってキャラですよね、
うん、もうこういうタイプの変人できたか。
そう、もう基本変人要素ですよね言ってしまえばね、
うん、あれに隠れてますけどワトソン君も大概ですし、
まあ、まだ今のところ他の探偵たちそこまで出張ってきていないので、まあ、このあとさまざまなキャラクターが集まってきてどう物語が展開していくのかっていうのは楽しみなところですね。
多分あの切り裂きジャック事件みたいなのが最後のバックボーンっていうかこう一本通じる話になってくるのかなっていう気もするし、シャーロックの多分子供がいるとかなんかあるのかなみたいな謎みたいなのもあるし、どっかに向かって収束していくんだろうなっていう気はするんで、うん、そこが楽しみですね。
まあでも何はともあれそこにいるのはモリアーティみたいなね
あれ結構びっくりしました。
いやいやもうそこでそうもうそこで白状しちゃうのみたいなね。まあモリアーティが何者なのかっていうのをあの世界のシャーロックは知らないっていうだけの話ですよね。
多分知らないんだと
知らないってことですよね。
いますけどね、うんうん、
もう我々からすればもうモリアーティって名前を出しちゃった時点でやつが今後キーパーソンになるんだなって思っちゃうわけだから、
あ結構彼の思惑で今物事が動いてる感はあるじゃないですか、うん、
それをこう我々はそう思いながら見ていくことになりますよね今後ね。まあそういうミステリー的な楽しみができるのかなって思いますね。
あと本当に世界観すごく面白いですね。歌舞伎町なんですけど、
歌舞伎町じゃないってね、
そうそう、似てるけどなんか違う何か、うん、
新宿自体をその東と西で色分けしてるのもすごい面白いなと思いました。
うん、あれをウエストイーストって称してるのもなかなか面白いですよね。
まあだから現代劇ではないってことですもんね。
そうですね、なんか現実に地続きだけど違うっていう、その絶妙な気持ち悪さみたいなのが魅力になってるし、うん、その絵作りみたいなのもこだわりを感じるので、ぜひその世界が面白そうって思ってもらえたら見てほしいかな。
続きましてビースターズ。
結構好きなんですけど私。
まあとにかくこれは原作の世界観構築がまずやられたっていうところですよね。
これ漫画なんですか？
そうですね。
あ、そうなんですね。
はい。ね、草食肉食と共存共栄してるわけだけど、うちらの世界となんか似ているというか同じというか。
社会派ですよねこの物語。
かなり社会派だと思います。そこに動物の本能が乗っかってくるのが、もう、あ、うわーってなるんですよ。人間だったら自制できてしまうところができないっていうもどかしさみたいなのがここから、私もちょっと原作は途中までしか読んでないんですけど、ガンガン来ると思いますよ。
一緒に学校で暮らしてるっていうところがね、無理じゃないのっていうところじゃないですか。
なんか肉食の皆さんとか結構食事も制限されて、お、豆バーグかみたいな、肉食べたいでしょうにとかも思う。
一番かわいそうなのは肉食の人たちですよね、言ってしまえばね。
っていうふうになんとなく思いますよね、
今の段階ではね。だって草食の連中は普通に自分たちが普段から食ってるものを食べれるわけじゃない。
まあまあ食に関してはそうですね。
食に関してはね。でも肉食のメンツは肉厳禁なわけでしょ。肉風の何かは食わされていても肉は食っちゃいけないよっていう、それは本能からかなりずれることをさせられている、強制されているわけだからね。
まあそういうわけですよね。でもそれが理性っていう部分なのかなと思うし、そこは我慢できるものでしょっていうのは我々人間社会が実証しているものなのかもしれないから。
いやでもほら、我々はさ雑食なわけじゃない、言ってしまえばさ。
まあそうですね。
で肉はちゃんと人間の肉を食わないだけで、動物の肉は食ってるわけだからね。
まあ本能的にそれは別に食べなくて OK なわけですからね、私たちは。
そうそうそう。
まあもう本当この設定はすごいですよね。
でしかもそれをね、人じゃないけれども人っぽく見せているわけじゃない。共存できないに違いないものを共存、ね、しかもあんな小さな動物、ネズミとかまで共存させてるわけでしょ、あの世界の中でさ。すごいですよね、まずそれを考えたこと自体が。っていうことは原作がすごいんだ。
数々の賞を受賞してますから ね、実際。
納得です。
まあ、でもちょっと原作的には日常ものとして、まあ、ほっこりするようなちょっとクスッとできるような部分もあるから、今ちょっとアニメシリアスめにずっと序盤、はい、まあ、この世界観を説明するために構築してるなっていう印象があるので、なんかその原作の空気感、優しかったりあったかかったりみたいなものも出てきたら嬉しいなと。
あ、なるほどね、そういう作品なんですね原作の方は。
うん、
いやだってすごい私はサスペンスだなと思って見てますから今のところ。肉食獣に食べられた事件があったわけでしょ。
そうですけど、
その物語をこう解決していくのかな、誰が犯人だっていうところが最終回で明かされるみたいな物語なのかなって思っていたら、演劇の話が進んでいるのでどうなるんだろうって思いながら今見てるところですからね。
そうですね、全然犯人探しとかはしないし、犯人は明かされるみたいなんですけど、私そこまで原作読んでなくて、それまでにもいっぱい事件があって。
なるほどね。
だからまあ本当彼らに巻き起こる
物語、
日常、彼らが彼らであるがゆえに起こってしまうようなことみたいなのがね、面白いです。
まあ、人間の目線から見てるからなおさらっていうところももちろんあるでしょうからね。
続きましてフェイトグランドオーダー絶対魔獣戦線バビロニア。
ご褒美ですって言っていいんですかねこれね。
まあご褒美ですよね、みんなの課金がこれになったって言ったら許すわ。
結構線が少なめの絵柄だなと思っていたので、どういう上がりで来るのかなと思っていたわけですが、めっちゃ動くね。
動きますね。アクション毎回これでもかって入れてますね。
うん、ご褒美ですって感じですけど、本当に、
うん、たくさんのイラストレーターさんが参加してるから、その線の感じっていうのとかはまちまちだったりするんですけど、竹内さんの絵柄に合わせてるっていうのが動かしやすいっていう要因にもつながってるのかもしれないですね。
うん、まあ確かにね、ソーシャルゲームが原作なわけなので、その同じイラストレーターさんがキャラクターを描いてるわけじゃないわけですよね。
うん、
それをアニメ化する際にある程度の統一を図られて、でしかもそのアクションをやる以上動きやすい形にしているわけなので、まあ、それが本当にいいように現れているのかなっていうね。リアル路線もあるわけじゃないですか、劇場版みたいに。でもそうじゃなく、このちょうどいいバランスの取り方なのかなという気がしますね、テレビシリーズとして。
またこの作品テキストで読んでた時って、その挿絵とかじゃないですけど、一枚絵じゃないですか、常に表示されてるのって、はい、背景とかもそうだし、なんとなくこういう感じの街並みなんだろうなとか想像していたところをかなりしっかり書き込んでるのが好感が持てるかなって。このウルクの街、登場する街ですね、で生活してる日々っていうのが結構後半のカタルシスにつながるじゃないですか、この作品って、
う
ん、
そうですね、
分かってらっしゃるっていう感じですよね。
こう動いて世界を感じられるってこう嬉しいもんなんだなっていうね、気がしますね。やはりね、これはただね、ゲームやっている人じゃないとわからない部分もあると思うので、これ難しいね。みんなに勧めたいけれども、これだけ見ても絶対わかんないよねって感じが特にしますね、今回ね。
そうですね、一番いいのはちょっと気になったらゲームをやってみて
ってい
う、
やっぱりねって感じがするね。それにしても出来が良くてですよ、まあ自分たちがね、そのゲームで使ってるキャラクターも含めて、こんな動いてくれたら嬉しいじゃない。だってセリフもさ、ゲームの中ではほんとちょっとしかなかったりするセリフが全部ついてるわけでしょ。
ええ、フルボイスじゃないですから ね、
ね、 ね、そうなんですよね。あとゲームの中でそこまで思ってなかったけれども、今回はアナがね、
あ、かわいいですね。
かわいいですね。アクションもいいけど、
この話のヒロインと言ってもいいかなって気はしますからね。彼女は
魅力的だな。いや、魅力、みんな魅力的だな、本当に。
私はバターケーキが食べてみたくなりました、
うん、はい、ということで、まあこれはね、またどこかのタイミングでフェイトメンバーで特集するんじゃないかと思いますので。はい、あとやはりね、今回お尻描写でしょ。
すっごい下半身カメラ寄りますよね。
もうね、笑うぐらい寄りますよね。きたきたって感じなぐらいに。
なんかちょっとドキッとする感じですよね。
いやー、あね、マシュもイシュタルもそうだし、来ますね。
うん、フェティッシュですよね。
いや、こう思わずこうスクリーンショット撮ってしまう人たちの気持ちがわかる。
はい、いろんな意味で見どころ満載ですよね。
はい、ですね。はい、ということで特集を楽しみに。
最後はソードアートオンラインアリシゼーションワーブアンダーワールド。
配信切りといいですね。
あれですか。
いいね、珍しいじゃない、あんなに配信。
ああ、そうね、珍しい、ね、ずっとかっこよかったキリトさんがと笑いながら言ってしまう。
最初ちょっとそう、はい、ダメとかはあるけど、あんだけちょっと我のないキリトは珍しいよ。
やっぱ強制終了はやっちゃダメだなと思いましたね。
確かに。
そんな話でいいんですか。いやいやいや、まあまあまあ、やっと始まりましたよ、アリシゼーション。後期になるんですか、中期になるんですかね、これは。
ちょっとなんとも言えないですけれども、ね、うん、まあ、いわゆるこう分割2クールの2期目ではありますよね、言ってしまえばね。いやー、これキリト君しばらくこんな調子なんでしょ。
だってどうやって復帰するんですか。
ね、現代というか未来だけど、でなんとかしないとキリト君は復帰できないわけですよね。
うーん、
でもね、おかげでアリスがめっちゃ可愛いじゃないですか。
可愛いし、かっこよかったもん、
ね、うん、いやね、前期はアリスが仲間になるまでの物語だよね、言ってしまえばね。
はい。
でもそのアリスの魅力っていうところまでは行けなかったのかなって思うんだよ。
ああ、それはすごいわかります、うん、今までの感じのやっぱそれぞれのシリーズにヒロイン的なキャラクターがいるわけじゃないですか、はい、そこの魅力がそのアリシゼーション第一期ではそこまでいかなかったのかなと思うんですよ。彼女のその整合騎士として囚われていたものを解放するところまでにやっぱりなっちゃったから、アリスを応援していけるかしらっていうのはあったんですけど、全然1話2話でいいじゃんって思いましたよね、あのキャラクターが。
アリス可愛いっていうのを1話2話連続で思いましたからね。
ちょっと海外しすぎないとは思うんですけど、いやいや
一緒に寝てんだな、いやいやみたいなあれはちょっと見せられないぞ
何をしれっと同じベッドで寝ておるとは思ったんですけどいや仕方ないね、小さな小屋だからね、はい、
うん、いやでももう本当前期がアドミニストレーターの印象が強すぎて
あまりにも
強かったから、アリスってこんなに強かったんだなっていうのが、なんかやっぱりこうソードアートオンラインって最強な姿を描くのが得意じゃないですか。それがやっぱりかっこいいなっていうアリスの良さもあったし、
うん、でもアリスの金木犀の剣すごいかっこいいね、描写も
あんな強かったんだなって思ったよね。現代の方というか現実世界の方にも2話で行ったのが結構良かったなと思って
ね。アスナはいつ入ってくるんですか。
来るよ、来るよな。
アスナのアバター的なものもなんかね、オープニングで描かれてたような気もするので、まあいずれ助けにあの世界に入ってくるっていうか、まあ対戦みたいなのが起きるんでしょ。ワーオブアンダーワールドっていうタイトルなわけですから、戦争が起こるんじゃないの、あのままね。どういう物語が待ってるのか、そこにキリト君はどういう状況で立ち向かっていくのか、
うん、私やっぱりキリトを助けるのはアスナなのかしらという期待がありますそうであってほしいな。
また新しい愛人が
ねえ、すでにね。いやだってアスナがいない状態のこの世界を2年も過ごしてるってアスナ的にはめっちゃ心配ですよね
そうね、
うん、またいろんな女にモテてんじゃないかと思ってね、ね、思うよねって思いながら見てました。
だって同じベッドで寝てますから
でもアスナだから最終的には、は
い、そうですね、
心配ないとは思います。
はいこれもあの2クール分あるので、まあ、どこかでお話できればなと思いますね。
はい、
ということでスタッフおすすめ作品でした。今日の特集は
2019年秋アニメ新番組青たがい特集でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。人気者とかね、取り上げていない作品もありますけれども、前期楽しんでいた作品はそのまま楽しんで見ているっていう感じではありますね。はい、ということで来週の特集はオープニングでも話しましたが、
はい、空の青さを知る人よを特集します。
はい、ぜひね劇場に行って泣いてください。
ちょうど初週が台風直撃だったからね、それがね欲しいなって感じでしたけど、
ね、
見逃してはならないですね本当に。
うん、今までこうね3部作1部2部を見て、もういいかなって思ってる人もいるかもしれないと思うんですよ。でもねこれはこの中でも私がナンバーワンって今言える作品かなと思います。皆さんからの感想お待ちしております。投稿の宛先は
そこアニ .com まで、メニューバーの投稿募集より投稿お待ちしております。
今週のそこアニは
立ち切れ線香さん、青梅財団さん、トレビさん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、今田放浪中さん、 B さん、ニワッチさん、スネシンさん、プクさん、ニセクモスケさん、一輝さん、更年期中二病さん、シリコンの谷のシカジカさん、国をアットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこあにサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと、
ナセヒトミと、
田中美希と、
サマと、
小宮秋と、
いかがわゆうこと、
米林明子でした。
そこあにはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。